ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さて、お嬢先生、
はい、
暑かったですね。
暑かったですね。
8月ね、
本当にあのお盆過ぎてからもずっと暑くてどうなることかと思いました、う
ん、お盆過ぎた方が一番暑かったですよね。
そうですよね。だって35度超えがその3日ぐらい、続いたわけじゃないですか、
はいはい、
こんな北海道でありえないですよね。
本州かと思っちゃって、
本当にもう
蒸し暑いですしね。
蒸し暑くて、大変な時期が。
あ、でも先生方の職場はエアコン効いてる職場、
まあ、そうなんです。まあ、そうなんですけれども、なんかやっぱり具合悪くなりますよね。ずっとエアコンの中で仕事してると、
そういうもんですかね、うん、でもあの今日あたり収録している日はちょっと涼しくなったの で、
まあそうですね、
急に私は今日おでんが食べたいってずっと騒いで
ただあの予報を見るとですね、この放送されている、31ですか、うん、木曜日、
はい、はい、
予報では31度とか2度になってるんですよね
なんか今週また暑いのが戻ってくるみたいで、うん、
ね
え、
もういいやって感じなんですけど、
ね、どうしちゃったんでしょう、はい、こんな年もなかなかないですよね。
いや本当に。
でも今日はあのとても涼しげな先生が、今日は白で決めてきてくれてます。
あの、まあ、あの 先々月、はい、うちの松原会長、空知歯科医師会会長松原重俊先生、そして、はい、先月が、新しく専務理事になりました、足別の、はい、頼本先生、
はい、
で今回ですね、あのうちの歯科医師会、空知歯科医師会常務理事という役職が、5名おりまして、
はい、
今回新しくその常務理事になった財務担当の先生にゲストで来ていただいております、
うん、はい、財務ということはお金のこと、
お金を管理する金庫番です、
はい、金庫番、
はい、空知歯科医師会財務担当理事の、滝川市のスマイル歯科ですね、
はい、
淵田先生に来てもらってます。
はい、よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
先生久しぶりですよね。
そうですね、なんか年に何度かお声掛けいただくんですが、
はい、いや、ありがたいです、
まあ、あの出れる時に
ありがとうございます。
多分あの常務理事になったことで、うん、これから頻繁に呼び出されることになる。
そうですよね、すみませんね本当に遅い時間に、
はい、
まあ、スマイル歯科さんということで、
はい、
日頃は、
はい
はい、あの滝川の、
はい、そうです、
あのなんかここのところ、うん、なんだろう、滝川の先生ってなんか久しぶりな気がするん。
そうかもしれないです。あ、けどちょっと前に今年の頭ぐらいにあの上野先生、
はい、
なんだっけ、あそこはメープルしか、
うん、あ、
は
い、そうだそうだそうだ、
はい、
ということで、はい、よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
さあ今日の話なんですが、
はい、
はい、
まあ、あの毎回お話ししてますけど、
うん、
歯周病ですね。
大きいですね。
歯周病が、うん、あの全身に及ぼす影響というような形を、うん、またちょっとねおさらいしていきたいと思います。
もう歯周病の話は多分毎月しててもいいんじゃないかっていうぐらい、
はい、
あのみんなあんまり気にしてないけどみんな知らないうちにかかってて大変なことになる病気ですよね。
あの、まあ、サイレントキラーと呼ばれる病気で、症状なく進行していって、うん、症状が出た時にはもう手遅れっていうようなことも結構ありますので、うん、
はい、
まず何がいけないか、
うん、歯周病、
歯周病、まあ、原因はばい菌なんですね、
はい、
お口の中の細菌が悪さをして歯茎が炎症を起こすということなんですけれども、うん、何で、お口の中の細菌が悪さを起こすかというと、
はい、
食べ残し、食べかす、汚い状態ですよね、はい、要はね、そういう歯ブラシがきちんとかかっていなかったり、お手入れが行き届いてないところに菌が繁殖します。何でもそうですよね、
うん、
お掃除してなかったらお部屋の中だって雑菌が繁殖してお風呂がカビ生えたりとか、
うん、そう、うん、今年ね、
何を突然何、
うちあのお風呂なんかもう7年8年住んでてカビなんか生えたことなかったのに、うん、今年この暑さでカビ生えてびっくりしました、うん、ネジのところがこう黒くなって、ね、うわこんなこと初めてだと思って。
湿気もありましたからね。
そうなんですよ、それだけ蒸し暑かったんだなと思って、
うん、そうなんですよ ね、
ね、ということで雑菌、ごめんなさい、まあ、もう雑菌、
いきなりあの手をポンと叩いて
そう、
何を言い出すかと思ったら
カビに敏感、
カビ
そうカビに敏感、食堂にカビ生えてからカビに敏感なんです。
でもお口の中もねカビができますからね。
あ、そうなんですか。
はい、食堂に入るんだから口の中だってカビ生えますけど、
カビキラー、
カビキラーはちょっとどうなのか知らんですけども、はい、なんだっけ、
感
じたっていう、感じた菌、
はいはいはい、聞く聞く、
結構ね入れ歯使ってる方なんか多いですよね。
あ、そうなんだ、うん、なんか怖いですね、うん、その自分ではそんなに ね、
そうですね、
気にしないところでそうなってくわけだから、まさか自分の口の中にカビ入るなんて思わないし、
そうなんですよ、
そんなに細菌がいるとも思ってないだろうし、皆さん、
まあ、自分の喉がカビに侵されるとも思ってなかったと思いますけれども。
そうですよね、あれはね、あれはね、本当ね、免疫抵抗力がすごい落ちちゃったっていう。
うん、まあその感じたもそうなんですよね。抵抗力が弱まったと、うん、ところに繁殖者、はい。だからやっぱり入れ歯を使ってるお年寄りなんかは、うん、比較的で、うん、結構多くかかりやすい、
はい、
症状になってきます。
うんうんうん、なるほどね。まあ、その歯周病が体に及ぼす影響ということなんですけども、うん、はい、はい、まあ、藤田先生今さっきね、はい、押尾先生の方から、はい、まあ、その細菌がっていう話をされましたけども、はい、体の中の病気を起こすものの原因、はい、細菌ってすごい大きいですよね。
そうですね、まあ、細菌は、まあ、主にやっぱり
風邪もそうだし、そうですよね、はい、コロナだって細菌だったし、
まあ、ウイルスですけれども、
はい、
まあ、似たようなものって言っていいのかどうかってあるんですけど、はい、
で、まあ、それが、まあ、口の中がきちんとお掃除できてないからそれが細菌が繁殖しちゃって、はい、悪さをしてくるっていうことなんですよね。
多少 の、 うっすらとか、うん、ほんのちょっとの量の細菌だけではそういうのは出ないんですけれども、うん、ある程度たくさんの量が繁殖してしまうと、うん、毒性を発揮してくるっていうことなので、はい、まあ、ほんのちょっとの磨き残しとかあるぐらいでは大丈夫かと思いますが、うん、それが常にあるとだんだんだんだん堆積してってとか、うん、しかも、まあ、磨き残しの場所が多い方は歯肉が真っ赤になっちゃったりとか、うん、
はい、
まあ、自分では血が出ないよっていう人も多いんですけど、うん、それは磨けてないからということが多いので、なんか変だなと思ったら歯医者さんに行ってチェックしてもらうのがいいかなとは思いますね。
はい、まあ、その最近歯周病から、
はい、
その全身に及ぼす影響ということなんですが、どういったことにつながっていくんですか。
まあ、この番組でもよく言いますけれども、まず一番大きな糖尿病ですよね。
糖尿病ね、うん、よくこの番組出てきますよね、
はい、あと狭心症、うん、心筋梗塞、脳梗塞、
重大な病気じゃないですか、
いっぱいありますよね。あとそのアルツハイマーとかね、なんだっけ、誤嚥性肺炎、
はいはいはい、
骨粗鬆症、こういうところにもね関連してくる。
ちょっと待ってください、骨粗鬆症もなんですか。
そうなんですよ。
なんで
なんでって言われるんですけど、いきなり飛んじゃいましたけど、骨粗鬆症っていうのは、
うん、
歯周病が、進行しやすい原因として、骨粗鬆症の人が、
うん、
歯周病をのすごくね、なんだ、進行しやすいんですよね、骨粗鬆症になった人が。
へ、
これはそのエストロゲンというホルモンの関係があるんですけれども、はい、その分泌が少なくなると、
うん、
全身の骨が脆くなって、
うん、
歯を支えてる、要はですね、うん、骨粗鬆症っていうのは骨がスカスカになる病気ですよね、
うんうんうんうん、
歯っていうのは骨に支えられてますよね、
うん、
要は同じようなことなんです。
スカスカになっちゃうから、うん、あ、そういうことなんだ。
支えがなくなって、
なるほどね。
歯周病になったからって骨粗鬆症になるわけじゃないんですけど、うん、骨粗鬆症の人が歯周病の進行が非常に進みやすく、
うん、
悪化しやすいというところがありますので、うん、骨粗鬆症の人が歯を失うっていうことが結構報告されております、
ね、なるほどね、うん、あとなんかその資料を見てたら、うん、妊娠性歯肉炎って書いてあって、はい、ほらうち会社に今妊婦さんが一人いるん で、
ね、
ええ、 妊婦さんも歯肉炎にかかりやすくなるんですか？
妊娠中っていうのはですね、その女性のホルモンのバランスがかなり崩れてきます、先ほど骨粗鬆症の時にも言ったようにエストロゲンという女性ホルモンが、特定のですね歯周病菌の細菌をですね、増殖を促すっていう、即してしまうような一面がありますので、歯肉を作る細胞がそのエストロゲンの標的になってしまうような場合もあるんですよ、なので、結構ですね妊娠中その、普段何ともなかった人が突然妊娠と同時に、歯周病、歯肉炎、進行しやすいということが結構あります。
そうなんだ。
なので妊娠中の方は普段にも増して、お口の中の手入れ、メンテナンスきちんとしていただかないと、一気に進行する場合もありますので。
私は出産経験ないんですけども、出産経験ある友人が、なんだっけ、出産終わった後に歯がガタガタになったって、そういえば言ってました。
そうですね、うちの母も一人産むたび一本失ったこと
があ
ります。4本は失ったことがあります、ね、
これまた 歯と引き換えに
歯と引き換えにちょっとすごい面白い。
内田先生の時はどの歯を失ったんですか？
何番失った
の？それはちょっとびっくりですけど、でもそれぐらい、
まあそうなんでしょうかね、
エネルギー使ったってことですよね。
歯一本分の人です。
そうですよね、内田先生も歯一本分、いやでもそれぐらい、じゃあ妊娠してる時は歯のメンテナンスっていうのを気をつけとかなきゃいけないっていう。
あかりちゃんも気をつけてることと思いますけれども
、そうですよね。いや気をつけてんのかな、どうかな。
そうだ、聞いてみてください。
聞いてみます、今やっとね安定期に入って調子も良さそうなんですけどもね、なんかその歯肉炎の他に、まあ、妊娠中だからこそなんか歯のことで気をつけとくことってあるんですか？
早産とか低体重児のっていうのがありますけど。
歯でですか？
そうですね、それもまた歯周病と関係があるということが言われていますね。なんか、まあ、ホルモンの影響もあるんでしょうけれども、まあ、結局歯周病が進みやすいという状況もあるせいなんでしょうか、まあ、歯周病菌が血中に入っちゃうと胎盤の方の胎児の方に直接感染するのかと言われていて、その危険性が非常に高いということなんですね。
そうなんだ。
なので、まあ、つわりなんかでなかなか磨けない方もいらっしゃるとは思うんですけども、生きる限りきれいにされた方が安全かなとは思いますね。難しいですけどね。
低体重児とかね、早産、これ、危険率がですね、なんと7倍にも上ると言われて、歯周病菌が
そんな関係があるんですね。
だからこれタバコとかアルコールよりも、はるかに高い数字なんですよね。
でも逆に歯をしっかりとメンテナンスしていれば、その心配がすごく薄れるってことですよね。
そういうことですね。ね、
そういうことですよね。私この間ちょっと歯がなんかおかしいなと思って、腫れるなと思って、歯医者さんに行った時に、いつもねちゃんと見てくださってる、助手さんから、ノアちゃんって、朝起きて歯磨きどのタイミングでしてるって言われたんですよ、でご飯、朝ごはん食べてからしてないって言われて、周りのほとんどの人が朝ごはん食べた後に歯磨きするって言うんですけど、私の場合は朝ごはんを食べないの で、あと口の中が朝寝起きの口がお尻よりも汚いって聞いてたから、それもあったんで、いや起きたらまず歯磨きしてるって言ったら、それ正解って言われて、
お尻より汚いっていうのはちょっと語弊がありますけどね。お尻の中、
お尻の中
っていうか肛門の中っていうか付近の菌、菌の数ですよね、よりもはるかにお口の中、寝起きのお口の中の菌の数の方が
多い。
いや、やっぱ汚いじゃないですか。
まあ、菌の種類が違うので、あ、そうか、お尻ほど汚いというわけではないんだけど。
あ、そうか、そうか、はい、それを聞いてたから、もう絶対朝起きてまず何するって、トイレ行く前にまず歯磨いてからっていう、うん、だからそれは正解って言われたんですけど、意外と皆さん朝ご飯食べるから、ご飯の後に行って歯磨きっていう人結構多くて、知らないみたいです。
できればですね、うん、あの起きてすぐ、うん、そして朝食後も、
はい、
両方歯磨きしていただくと、
そうですね、食べた後はね、
効果的だと思います。
そうですね、そうですね、はい、いや、でもそれぐらいこう歯周病っていうのの、その菌っていうのがおっかないってことですよね。
要は菌を増やさないような環境作りですね、うん、歯磨きというのは、
うん、
あとはもう自分では取りきれない汚れはやっぱり歯医者さんに定期的に通って、はい、メンテナンスしていただくと、うんうん、でノアさんが一番あの気になってるのは多分誤嚥性肺炎という、
よくわかりましたね。そうなんです、しょっちゅうなんかむせてえらい目に遭うんですよ。違うとか入っちゃうんですよ、はい、これは歯周病とどういう関わりがあるんですか。
要はですね、誤嚥性肺炎っていうのは、あの本来肺に落ちない、落ちるべきものでないものが肺の方に行ってしまうわけですよね、
うん、
でそこに、あ、そこに清潔なものが行く分には大した影響ないんですよ、
うん、
はっきり言って、
うんうんうん、
まあ、こんなこと言ったら語弊あるかもしれないですけれども、うん、あのそこにばい菌がいっぱい落ちてしまったら肺に感染を起こして肺炎を起こすわけですよね、うんうん、要はお口の中が汚ければ食べ物と一緒にその肺の方にその菌が紛れ込んでしまって肺炎を起こす、うんうん、むせてしまったり、うん、その奥の方に菌が落ちてしまう可能性が高いので、うん、なるべくその菌のお口の中の菌は減らさないと誤嚥性肺炎になる可能性っていうのは高くなるわけですよね、うん、あの江戸時代のですね、
うん、
日本人の死亡の原因のナンバーワンっていうのは、これあの江戸時代に、その文献が残ってるわけじゃないので予想として今、うん、多分こうだったんじゃないかと言われてますけれども、虫歯、歯周病、結局これが誤嚥性肺炎につながったり、あと今のように虫歯や歯周病を治療する術がなかった時代、
うん、
まあ、せいぜいあの引っこ抜く、うん、頑張って抜かれるとか、うん、そんな程度のものなので、
うん、
その感染したところからですね、敗血症といって、うん、まあ、あの血管を通ってばい菌が要は心臓や全身に行き渡って、
うん、
あの、まあ、原因としては虫歯歯周病なんで、まあ、死因としてはもっと違うところにあるんですけれども、もともとの大元の原因が虫歯や歯周病、お口の中の菌の繁殖から、うん、して死亡するということが言われております。
怖いですね、意外と。
治療しないとそこまで、
うん、
悪くなってしまうと、まあ、現代医学ではさすがに虫歯で死ぬってことは、まあ、めったにないかもしれない。
江戸時代って歯磨いてたんですかね。
多分ね、
竹串みたいな
やってたのかな。
磨くというよりもなんていうんでしょうね、うん、今の爪楊枝的なものだったのかもしれないですよね。
そうか、だもん、細菌が繁殖する率も高いですよね。
ただあの食生活がね、
うん、
現代のような、
はい、
柔らかいものとか、あ、なんでしょう、
通る、
うんうん、通らないから、
そう、あのお魚とか、
はい、
結構噛み砕かないといけないようなもの、うん、加工品があまりない時代ですので、はい、結構ねお口の中で、
うん、
消化できやすいものというよりも自分で噛まないと、
うん、
なかなか噛み切れない、結局噛む回数が多ければ多いほど、うん、虫歯にも歯周病にもなりにくいんですよ、うん、
なるほどね、
そういう時代だったので、
うん、そっか、いや、誤嚥性肺炎はね一番私がビビってる
ト
ピックなんですよ。もう絶対私多分これで死ぬと思ってるので
うちの妻も同じようなことい
やもう多分これだと思ってて、 あ、じゃあちょっと
写真の奥さんも
ご衛生入
るむせるんですか
仲間ですね。
いや、なんか食事中に変なところに入ったとか。
あ、わかります。
時にはなんかこう自分で唾飲む時に間違えてってなって、
あ、わかります、わかります、わかります。あの、ご飯食べててもうつかこの辺で疲れちゃってトントンしてもらうことなんかしょっちゅうです絶対誤嚥性肺炎で死ぬと思う。
トントンが意味があるのかどうかわかんないですけどね
なんでか詰まこの辺に詰まってんですよね、
う
ん、
落ち着くっていうのもあるんじゃないですか、ね、きっと
そうなんですかね、うん、いや、そっか、それぐらい歯周病を気にしとかないといろんな病気につながってしまうっていう、ま
あ、あの全身の健康に影響を及ぼす、
はい、
お口の中の入り口ですよ、ね、
はい、
はい、
わかりました、はい、さあそろそろお時間なんですが、はい、あのぜひちょっと気になるっていう方はあの歯医者さんにメンテナンス見てくださいって言ってお気軽に行って、
やっぱり定期的なメンテナンスがね、
う
ん、
そうですね、
一番重要だと思います。自分でね、うん、俺はいつも歯ブラシかけてるから大丈夫だよっていう人ほど、うん、危ない人はいません。
そうですよね。いやね、藤田先生のお母様が一人産むたび一本歯を失ったっていうぐらいですから。
ちょっと盛りすぎてるね。
いや、でもそれぐらいあの気をつけましょうっていうことですね。はい。はい、ということで、ハッピーライフ、今日はお二方ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。